もっとなんかあれですかね、いろいろ砕けて、まあね、話もできてよかったのかもしれないですけども、
やっぱりハニワ物語やればよかったね。
ああ、それね、ちょっと迷ったんですよね。これハニワ物語、これご覧になったと思うんです
か。聞いてて、ああ飛ばしたなと思って聞いててさ。
ハニワ物語一応こう考える、あの道筋とかはね、はい、ちょっとだけ考えてやった。
あ、本当ですか。じゃあちょっと
マジですか。
ちょっと今あの実は僕今撮ってるんですけど、
あ、本当ですか。
楽屋トークとしてちょっとおまけで入れてみますか、はいはい、ちょっとあれでしたら。
あ、いいです。そんなあの難しい感じじゃなくて、どういう風にそのコンセプトを作っていくかみたいな、ちょっとだけやってみましょう。
あ、わかりました、はい、じゃあ、
はい、
ハニワさんプロデューサーで、
はいはい
はいはい、
はい、
どんなとこからスタートすればいいんだろう、
うん、そうですね、まずハニワ物語、まあ、ここにあのその前提条件みたいのを言うと、
はい、
まあ、数分から10分程度のショートムービーで、太古の土着宗教のようなものから生まれた思想概念、ハニワとして表現が時を経て現代未来まで形を変えながら受け継がれていく様を表現した、うん、壮大です。
壮大ですね。プロデューサーすごいですねこれ。
で、まあ、あの実際のプロジェクトでもこういうあののがドーンとあって、これをじゃあどうやって作っていこうみたいな話になったこと、うん、結構リアルにあの普通にあるんですけども、うん、
はいはい、
で、僕があのコンセプトメイキングっていう、そのじゃあこの作品にとって大事なものって何でしょうかねみたいのをあの考えていくのを、今ちょっとこの仮想ミーティングみたいな感じでちょっと進めて
見
てみたいと思うんですけれども、
はい、
まず第一に、あのじゃあこの場合は埴輪さんがプロデューサーなので、
はい、
まあ、あとカッカさんはどういう位置づけにします
か。私ですか。私どうしましょう。
例えばじゃあ、
はい、
ディレクターとか。
あ、ディレクターいいですか、まあ、じゃあ今日は埴輪さんにくっついてきました、はい、ディレクターです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、で、まずはじゃあ、カッカさんと埴輪さん、プロデューサーさんとディレクターさんがこのハニワ物語というプロジェクトで、一番大事にしたいことってどういうことなんでしょうか。
うん、
例えばですけれども、これどんなことでもいいんですけど、僕がここでよく例として出すのは、僕は結構チームワークとか割と好きなので、うん、この物語は、まあ、1年ぐらいかけて例えば作ったとします。で、その打ち上げでみんなでなんか居酒屋で肩組んでいい作品作れたねって言って泣けるようなことが僕にとってはこのプロジェクトで一番大事にしたいことなんですっていうようなのもありなんですね。で、例えばですけども収益が絶対必要であるとか、なんかそういう大事なことっていうのをちょっと言ってみてもらって、
どうですか、ハニワプロデューサー。
そう、それだとやっぱり、はい、そのなんていうかな、その収益がどうこうっていうよりも、
はい、
なんかこう見た人のこう心に残るもの、
うん、
例えばなんかこう後になってからこうなんか思い出してもらえるような、
うん、
なんかこんなのあったよねみたいな、うん、こんなものを目指したいかなみたいなのもあるんですけどね。
うん、じゃあ例えばもうちょっと具体的にイメージすると、はい、後になって、ハニワ物語あったなって思った時って、そのどういう感情を、その持ってますか。
なんか、今のイメージでいくと、
はい、
後になって見返した時に、見返したっていうか思い出してみた時に、なんかこう、後になってから、あのムービーで言いたいことは、なんか、こんなことだったんだ、みたいなのが、後でこう気づくみたいな。少し年を経てから、それに気づくみたいな。
なんていうんでしょうかね。納得ともちょっと違うのか。
その時じゃなくてもいいんですか、プロデューサー。その、
うん、
読み終わった
後でもいいんです。
後でも
いい。うん、で、だから、見た時に、その、何かその、心に残るものがあって、で、その、正体についてはその場で分からなくてもいいんだけど、はい、後になっていろんな自分が生活をして、こう、いろんな経験を経ていく中で、なんかこう、後になって気づきがあったら面白いかなと思うんだけど。
その、例えば、埴輪があそこで、うん、ああいうことを言ったの、こういう、なんか、あ、うん、こういうことが埴輪の言いたかったことなんだ、みたいな。
うん、そうそう、そんな感じですかね。うん。
じゃあ、例えばじゃあそこは、まあ、あえて言葉にするなら、まあ、なんですかね。物語のなんか奥深さとか、
うん、
そういうことなんでしょうかね。まあ、とりあえずその、今、埴輪さんが言ったような、そのままの言葉を、この、今メモしてるんですけども。
はいはい。
後になってもらって、納得。
うん。なんかこう、この3行の文章を考えたときにちょっと思ったのが、はい、その、はい、例えば、古くから続いてるものが、その、なんか、その、どっかの時代でこう切れてなくなるんじゃなくて、なんかこう、形を変えて、こう、残ってるものがあるんだよ、みたいなのを、どこかでこう、メッセージ的に出したいかな、みたいなのはあったんだけど、うん。だから、意味は変わっててもいいんですよ。
はい、
意味は変わっててもいいんだけれども、何かその、大昔から、現代、未来まで何かその、こう、受け継いでるものが、ずっとあるよ、みたいな。
受け継いでるもの。と、
うん、
いう感動ですかね。
そう、そうですね。うん。
はい。なるほど、なるほど。なんかやっぱり埴輪っていうこともあって、そういうちょっと、なんていうんですかね、歴史っていうそういう時間の流れに対するロマンみたいな。
そうですね。
そういうことも、
ね。うん、うん。
なるほど、ね。カッカさんはどんな感じ
で、そうですね。まあちょっと今プロデューサーの話を聞いてまして、例えば、はい、そうですね、その、一個のね、埴輪が、まあ、存在するとして、それが、まあ、太古の昔に作られて、で、まあ、その人に大変ゆかりの深い、まあ、貴人が亡くなった時に、まあ、例えばそれが副葬品としてね、納められましたと。で、まあ、それが、本当に時を経て現代にね、まあ、発掘されて、こう、また別の人の手に渡るということで、非常にこう、時代をね、大きくまたぐんだけれども、また太古の人間から現代の人間へその埴輪がこう、まあ、なんていうんですかね、こう人の手から人の手へというわけですけれども、そう移っていく中で、そのなんていうんですかね、その古代のそういう思想みたいなものに現代人が触れて、何かそこにこう感動というか、何かこう通じるものがあるという、そういうムービーはいかがでしょうかね。
いいと思いますね。なんか古代ロマンであったり、古代の知恵みたいのが、うん、まあ現代の我々にも実は来ていたんですよね、うん。ちょっと今お話二人とも聞いててすごい思ったことがあるんですけれども、これ、はい、全くこの予算のこととかお二人とも考えてない。ですよね。
ちょっとプロデューサー、大丈夫ですか？
そうなるとですね、この作品って、どういうところで発表したりだとか、どういう形を持って、こう、世に出るのか、出なくてもいいんですけれども、
うん、
そこら辺ってどういうふうに書いてますか？
ああ、どうしたらいいか。
アウトプットって、まあ、言うと分かりやすいかもしれません。
これはですね、プロデューサー、今の時代はですね、YouTube ですよ、YouTube。うん、
YouTube。
YouTube で出してですね、その、この、 並行してこの萩谷グッズを売り出すんですよ。
なるほどなるほど。
うん、あ、それちょっと今いいのが出てきました。
うん、
ですからそのムービー自体はもう誰でも見られるようにしてですね、この世界観にかなった何かこうアイテムをですね、うんうん、何かこう、うんうん、売り出すということでいかがでしょうか。
うん、あれですか、裏の目論見としてはこうジャスティン・ビーバーにいいねしてもらおうみたいな。
そうですね。いいですね。ぜひとも何かこうハニワダンスとかね、なんかそういう、
うん、
ぜひと
も、ね、あ、すごい今もういろんなキーワードが出てきました。まず YouTube で誰でも見られるようにするっていう、
はい、
してでなんかみんなに知ってもらってグッズを売り出すと、
うんうん、
でそうなると多分、まあ、作り方としては、なんかキャラクターを立てて、
はい、
カニワ君、ソラックみたいなのを買ってもらうようにしたりするので、キャラクターの魅力を、引き出すというか、作り上げるっていうのがすごく今のお話から、重要なことなのではないかなという感じました。
うん、そうですね。
で、あと、ジャスティン・ビーバーにいいねしてもらったりとか、ハニワダンスっていうと、そうです。なんか、多分そういうやりたいことがあると、宣伝の戦略にこれもかなり後で効いてくる言葉になるんじゃないかなと思います。
はい。
っていうのが、まず、その一番最初に、このスタッフ、うん、ここにいるコアなメンバーのスタッフがどういうことを本当の本心で大事にしたいのか、
うんうんうん、
ね、ここで言うのがなんか人を感動させるような作品が作りたいとか、まあ、そういうことを最初は言ってるんですけれども、
うんうん、
よくこうやって話を聞いてると実は本当は自分の中であんまり普段は人に言わないような思いがあったりだとか、うん、なんかそういうのが結構まあなんかそのまあ、その作品の重みになっていったりとかするんで、そういうのもヒアリングにここで入れていってますね。
うん、
なるほど。
はい。で、次の質問なんですけれども、で、今こういう大事にしたいことがまああったとして、次にですね、これもすごく重要なんですけれども、誰に何を提供したいのかっていうのを考えたいと思うんですね。つまり、これは、まあ、ターゲット、例えば、うん、42歳、団地妻に、なんか、
すごいとこ来ましたね。
どうですかね。何を、まあ、例えば、こういう埴輪っていう、昔はこういう便利なのか、なんかこういうものがあったんだよっていう情報だったり、あとは太古にの世界を旅したようなそういう経験であったりだとか、歴史ロマンの感動であったりとかっていう、なんか例えばそういうことが考えられると思うんですけれども、ここで作り手側としてはイメージして、実際にどういう人が、どうなったらこの作品は成功と言えるのかっていうのをちょっと今言ってもらってもいいですか？
そうですね。まあ、ターゲットとしては、
はい、
う
ん、
そうですね。30代から40代ぐらいの、まあ、性別はどちらでもいいかな。
あ、で、ちょっと待ってください。ここでいうターゲットで一つポイントがあるんですけれども、これってターゲットって、多分実際に、はにわさんなり、かかさんなりが知ってる、ある人を多分、
ああ、なるほど。
ベースにした方がいいと思います。
ははははは。
はい。
じゃあ、
はい。
どうしよう。にごりさんにしようか。
にごりさん。
はい。
にごりさんに刺さる。
にごりさんに刺さる。はい。
感じですかね。
ものにしましょうか。
はい、はい、うん。そうすると多分、その、実際にごりさんが、その、泣いたり笑ったりしてる姿って想像しやすいじゃないですか。そうすると、その先のコンセプトがすごく立てやすくなるという。
ああ、
うんうん。
なるほどね。
なるほど。
じゃあ、にごりさんに何を提供しましょうか。この作品を見ることによって。
ですね。やっぱり感動してほしいかな。感動かな。
にごりさんに。
どういう種類の感動にしますか。
そうですね。ここはやっぱり、何ですかね。なんだろうな。
泣く
、うん、泣いてもらいたいですね。
もう涙がとどめなく、
涙が
もう、そうですね、
ボーダーのごとく流れる、うん、そういう、ぜひ
涙が止まらない、
そう、
もう膝がガクッみたいな、
もう、のぎさんがもうツイッターでもう泣いたっていう、もう泣けるって、そうそうそう、こう何度もつぶやくぐらいの、インパクトがね、におぎさんがまさか萩和でここまで泣かされるとはつぶやくようなやつです。
なるほど、なるほど。萩和で、とつぶやくのがこうですね。
そうですね。そういうつぶやくところを見てみたいですね。
はい、うんうん、なるほど、なるほど。いいですね。他に何かターゲットとしたいような人いますか。
ターゲット。
まあ
他に、
これ例えばなんかすごいいろんな人が見るようなプロジェクトの場合は割と細かくで。20歳の女性、何区に住む、なんか東京の何区に住んでて、趣味は何でとか、すごい細かく決めていくんですけど、
ああ、なるほど。
まあ、それもこれも、その、自治体に頭の中でイメージしやすくするためにも、
うんうんう
ん、渋谷の女子高生に、なんか、かわいいっていうふうに、
かわいいになっちゃった。
いや、ストーリーは感動なんだけど、その、造形としてなんかいいよねっていう、そういう、あ、例えばだから最初にキャラクターとしてなんかかわいいって言って気軽に見ちゃったんだけど、意外や意外めっちゃ泣かされたみたいな、うん、そういう、う
ん、あ、
そういうのもいいですかね、
うん、けどその骨太のその設定なりストーリーとかで泣かされる、
泣かされてしまうっていう、うん、そういう
なんかちょっとあれだな、もう少し上の年代の、例えば20代から30代ぐらいで都会で、一人暮らししてる女性がちょっと田舎に帰りたくなるよ。
ああ、なんか田舎に帰って古墳を見たく、
いいですね。
っていうか
古墳いいです、ね。
ちょっと里帰りしようかなっていうような気持ちになるような
感じと
か。里帰りしてちょっとなんだろう、お母さんに優しくしたいとか。
うんうん、そう、そんな感じですかね。お父さんお母さんにちょっと、うん、まあなんかお土産でも買って帰ろうかなみたいな。
これあれですね。じゃあこのまあどっかそのグッズ売り場にそういうお土産品も置くといいと思います。
うんうんうん、
そうですね、やっぱり、うん、その辺
はい、というようにここで今言ったようににごりさんに膝ガクガクさせてツイッターでつぶやかせたいだとか、うんうん、そういう具体的なこれを見たことによるその反応をわーって書いていたりします、うんうんう
ん。なるほど。
はい。で、こういうことをやっていくと、どんどんどんどん、これ、うんうん、このプロジェクトに関して、みんなの思いがこう、分かってきて、なんか、どういうことをコンセプトにしていくのかっていうのが分かっていくんですけれども。
う
ん
うん、そうですね。でもなんかこう、質問されてるうちに、自分で考えるじゃないですか。
そうなんです。
なんかそういう中でなんかいろいろ掘り下げられる部分もあるし、
うん、
最初考えてなかったことがなんかポッと出てくることもありますね。
うんうんうん、
質問されるうちに。ここで僕の役割っていうのは、その、クライアントが考えていたことはもちろん引き出すんですけれども、クライアントが考えていなかったことまでも考えさせて、なんですか、まあ、ブレストみたいなことをして考えさせて、だんだんこう形にしていくっていうことをやっていくんですよね。
今ね、富安さんの話聞いてても、はい、なんていうんですか、その広げるとか、そのいろいろ他にはどうですかっていう感じでこう、とりあえず否定をしないじゃないですか。
あ、そうなんですね。
それはどうなんですかねとか、それはちょっとコンセプトアートとしては難しいですね、うん、みたいなことって全然出てこなくて、まあ、まずはいろいろなんかこう考えてなんか喋ってもらおうっていう、そういうやっぱりスタンスがすごいなんか。わかりますね。なんか。
そうですね。なんか、まあ、ファシリテーションとか言ったりしますけれども、うん、まあ、本当になんか、引っ張り出してくるっていうようなことがありますよ
ね。ね、なんか、あんまり途中で、いや、それはちょっと違いますよね、みたいな。
まあ、それはないですけど。
うん、っていうのが。
なんか、思った以上にガチに富安さんにやってもらっちゃってるんで。なんかすげえ申し訳ねえ、最初の設定がすげえ申し訳なかったなって今ちょっと後悔してるん
です。で、他にも、まあ、こういう、例えば本当のプロジェクトですと、まあ、時間とか予算とか絶対ついてくるんで、例えば時間はちょっと伸びてもいいけど、予算だけは絶対増えさせないとか、そういうグラフとかもみんなで作っていって、このプロジェクトがどういう、まあ、状況にあるのかって把握していったりですとか、似ている作品を探して、そことの違いを明確にしていくですとか、なんかそういういくつかのメソッドみたいのが、本当に、まあ、別に変わったことしてないんですけど、そういうのをきちんとやっていくと、本当の大元のコンセプトみたいなのがだんだんはっきりしてくるっていう。
なるほど、
うん。
そうですね。
っていうのが、はい、コンセプトメインのことですね。
あ、なるほど。ありがとうございます。
ありがとうございます。なんか、すごい、なんか贅沢なことをしていただいたというか。
ね、これさ、本編にはちょっと時間的に入んないと思うからさ、
うん、
なんちゅうの、61.5 回みたいな感じでさ、
うん、これ
ちょっとここだけ おまけであげません？
今の過程、富安さん、例えば公開しちゃっても支障ないですか？
はいはい、あ、いいですよ、全然
大丈夫ですか？で
ちょっとただお仕事でやるときはそれなりのお金になりますけれども
、ね、
まあでもこういう全然これ公開していただいて本当に
大丈夫ですか、はい、なんだか、
はい、
うんうん、それで、うん、ちょっと
ええな、
ね、この時になんか今いくらいただきますって言われたらどうしようかなと思ったんですけど。